恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今年最後の主の日になりました。この一年も皆さんと共に聖書を学び、御言葉に養われて歩んでくることができましたことは本当に感謝です。この一年の歩みを振り返って、主の恵みを数え、新しい年に向かって主にある霊的な備えをしっかりとして歩み出したいものです。年の瀬が落ちてまって、今日のように慌ただしい時にこそ実は、こうして静まって、主を仰ぎに、御言葉に聞くっていうことはとても大切です。忙しいから御言葉に聞くことができないではなくして、忙しいからこそ静まり、祈り、御言葉に聞かねばやってはいけない。これがクリスチャンの健全な姿だということを覚えて、今日忙しい慌ただしい心をぜひ一緒に集中しましょう。今日もご一緒にガラテヤの手紙を紐解きながら、宝物を探すようなそんな期待を持って注意深く集中して学びたいと思います。ぜひそのような恵まれる聞き方をしていただきたいと思います。しかし今日の箇所は実は非常に難しいところでして、厳密に言えば解釈がいくつにも分かれる。ある先生は聖書中で最も難しいところの一つと言われる難所に今日は差し掛かったのですが、しかしできるだけ分かりやすく、あまり細部にまで入り込まないで大まかに学んでいくことにしましょう。しかしこのところをよく理解するとき、神様の救いの計画の素晴らしさがさらによく分かり、確信と希望に導かれる素晴らしい箇所です。先週クリスマスでしたので一周飛びましたが、前回のところで神様はアブラハムを選んで約束を与えられたことを見ました。神様はアブラハムに約束を与えて、あなたによって全ての国民は祝福される、そしてあなたの子孫は空の星のようになり、その子孫によって全世界は全国民は祝福されるというのです。アブラハムはその祝福の約束を信じました。神様の言葉の約束を信じたのです。その信仰を見て神様は創世記の15章の6節、その信仰を義とされた。ガラテヤの3章の6節でもそれを引用して、アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされましたとありますが、その信仰、神の約束を信じる信仰を神様は義と、罪なし、救われたものとみなしたというのです。実はパウロは今日のところでその創世記の記事を引きまして、神様がアブラハムに子孫と言われたとき、子孫たちにと言って、16節の真ん中から、子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。すなわち神様があなたの子孫によって全世界が祝福されると言ったとき、複数形で子孫たちではなくして単数形で子孫と言われた。実はその子孫とはイエス・キリストのことなのだ。すなわちアブラハムの子孫の中に登場してくる一人の子孫、イエス・キリストによって全世界が祝福される、それを指しているのだというのです。すなわちアブラハムが義と認められた信仰というのは、単に神様の約束を信じたという信仰ではなくして、キリスト、一人の人、キリストに対する信仰であった。 イエス・キリストを信じる信仰のゆえにアブラハムは義と認められた。アブラハムはイエス・キリストから考えれば2000年前の人です。イエス・キリストがこの世界にいらっしゃる2000年前の人物であるアブラハムが、しかし2000年後に登場する一人の子孫、イエス・キリストへの信仰によって救われたのだという、これは実に大胆なここで旧約聖書の解説をするのです。これはユダヤ人が聞いたら腰を抜かすような、とてつもない言葉なんです。そんな解釈が成り立つのかと、ユダヤ人だったら、そんなパウロにまさに意志をぶつけるような解釈です。アブラハムが主を信じた、約束を信じた、その信仰はなんと、キリストへの信仰だったのだ。しかし、これはパウロの勝手な解釈ではありません。イエス様ご自身が以前にも触れましたように、イエス様ご自身がおっしゃって、アブラハムは、今日のこの日を見て喜んだのです。この日、すなわち私がこの世界に来て、人々の救いのために自らを捧げるっていう、この日をアブラハムは見て喜んだのです。アブラハムは私を見ていたのですと、イエス・キリストご自身がはっきり証明しました。私たちは、特に日本人は、信仰って言うと、信仰は素晴らしいですねって言います。いいえ。信仰そのものはそんな素晴らしいものじゃありません。時には信仰が人生を台無しにし、時には信仰がその人を本当に歪めてしまう場合があります。信仰、それが素晴らしいものではなくして、イエス・キリストへの信仰、それが救いのたった一つの条件なのです。さて、パウロは、このような驚くべき宣言をした後で、このガラテヤにの教会に手紙を書き送った一つの目的、律法の問題。このアブラハムの出来事よりも、さらに下って数百年後、律法が与えられたのですが、律法、神の定め、神の掟。さて、律法が与えられたということ、これは一体どういうことなのでしょうか。これからは律法が与えられた以上は時代が変わって律法を守らなければ救われないというふうに変更がなされたのでしょうか。いな、パウロははっきりとそうではないというのです。15節で、兄弟たち、人間の場合に例えてみましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら、誰もそれを無効にしたり、それに付け加えたりはしません。人間の場合に例えて、信仰と律法の問題をここで取り扱うのです。皆さんのお持ちのその聖書、契約のところに米印がついていて、印があって、欄外に15節の欄外を見ますと、別訳、印象付きの聖書の場合は、別訳として、遺言となっています。人間の場合に例えてみましょう。人間の遺言でも、実は前後を見ると、この場合には遺言の方がですね、もっと意味の通じる言葉です。遺言でも、一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたり、それに付け加えたりはしません。普通の契約の場合でしたら、契約をですね、こう変更したり、いろいろあり得るのです。しかし、こと遺言となれば、違います。規則にのっとって正式に作られた遺言状。それは、遺言をした人がですね、死んだ時から発行して、その後はですね、もう遺族がいくらそれを無効にしたいとかですね、それを変更したいとか、それに何かを付け加えたいと言っても、それはできません。遺言というのは変更、付け加えが許されないのです。同じように、神の約束も、決して、無効にしたり、変更したり、付け加えたりすることはできない。神様がアブラハムに、信仰によって救いますという約束を、子孫、すなわちキリストによって救いますという約束をした以上は、 たとえその後に律法が与えられても、以前のその約束を取り消したり、変更したり、付け加えたりすることはありえない。実は私たちは、旧約聖書、新約聖書と言いますが、その旧約聖書、英語で、オールドテスタメントと言います。新約聖書は、ニューテスタメントと言います。テスタメント。実はこのテスタメントという言葉は、遺言という意味です。普通それを聖書と読むんですけども、でも、元々の意味は遺言です。すなわち、神様の言葉、聖書は、遺言に非常に似ているんです。すなわち、遺言と今も言ったようにですね、これは一つは一方的な契約です。死ぬ人がですね、この遺言を書く残す人が、遺族とですね、一緒になってですね、相互に契約するわけじゃないんです。遺言は一方的に、私は財産を誰々に、この財産を誰々に残すとですね、もう一方的に宣言をして契約、約束をするわけです。そして今も言いましたように、これは取り消したり、無効にしたり、付け加えたりは後ではできない。そのような意味で、聖書の約束、契約も、まさに遺言のようなものです。もちろん神様が死ぬわけではないから、遺言っていうのは当たらないでしょうけども、人間の世界で法律で言えば、遺言に非常に近い。ですから、テスタメントという言葉が使われるわけです。すなわち、神様の約束は、アブラハムに対してなされたその約束は、それから後のすべての民族に、すべての時代の人々に与えられたもので、そしてそれは変わらない。信仰によって義と認められるという、この原則、神様の原則は変わらない。たとえその後、律法が与えられたとしても、それによって変わったわけではない。では、パウロは、19節で、から後で、では神様は何のために、律法を人間に与えられたのでしょうか。約束が変わることがないんだったら、なんで、わざわざ神様は人間に律法なんていう厄介なものを与えたんでしょうか。パウロはそのことについて、19節から後で、まず消極的には、律法が与えられた目的、消極的と積極的と二つに分かれるんですが、第一番目に消極的には、19節。では律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになった、この子孫が取られる時まで、違反を示すために付け加えられたもので、違反を示すために、また22節と言いますと、しかし聖書は、律法はと言ってもいいんです。しかし律法は逆に、すべての人を罪の下に閉じ込めました。また23節。信仰が現れる以前には私たちは、律法の監督の下に置かれ閉じ込められていました。すなわち、神様が律法を私たちに与えられた消極的な目的は、律法によって、私たちはすべて自分が神の標準に違反していることを知り、罪人として、まさに牢屋の中に閉じ込められたものであることを悟らせるためであったのです。パウロは、このガラテヤの手紙で、またローマ人の手紙で、特にこの問題について、詳しく私たちに説きます。特にローマ人の手紙の第7章のところで、パウロは、律法によって私たちは自分が罪の虜であることを知らされる。そして、自分が死の体であることを悟らされて叫んでいます。ちょっとですね、ローマ書の7章の24節を見ておきましょう。ローマ人の手紙の7章24節にこうあります。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。誰がこの死の体から、このところは何度か語らせていただいているところですので、新しくないかもしれませんが、パウロはその当時あった一つの死刑の方法を、ここで例えているのです。例えて説明するのです。当時あった死刑の一つは、十字架とは別に、その囚人のところに、別の芯で数週間経っているような もう腐乱したような死体を持ってきまして、その死刑囚に抱き合わせにして、その腐乱死体と抱き合わせにしてロープで縛り上げるのです。そして、牢屋には入れないでさあ、お前は自由だ。しかし、どんなに自分でもがいても、この抱き合わせの腐乱死体を自分で離すことはできないのです。自由です。どこへでも好きなところに行けます。でも、いつも抱き合わせですから、この臭い腐乱死体が自分の顔目の前にあるわけです。何をしようとしても、それから逃れることができない。そしてそのフランシュタイの刺繍が、またその毒素がですね、体に、こちらの元気な方の体に染み込んでくるわけです。そしてついには、狂い死にするようにして死んでいくっていうですね、なんとも残酷な死刑の方法。パロは、そんなありさまを実際に目にしたのでしょうか。パロは、まさに私はあの、フランシュタイをくくりつけられて歩いている、あの囚人とまるで同じ状態だというのです。なわけ、パロは、律法によって、自分がなんと神の標準に達しない、いや、なんとそれに反し、汚れている。まさに、死臭を放つ、死の匂いを放つ、フランシュタイを、自分はいつも抱えている。囚人の場合は体の外ですけれども、パウロは自分自身が自分の内に、そのような嫌な嫌な自分が、あることをですね、見たのです。ですから、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょう。律法が与えられた消極的な目的はそのように、自分がどうしようもない罪の牢獄に閉じ込められ、死臭を放つような、本当に汚い、みっともない存在であること。そのことを律法は悟らせようというのです。積極的にはどういう役割があるでしょう。ガラティアの3章の24節。こうして律法は、私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。積極的には、この律法は私たちをキリストに導く養育係。段階を見ると家庭教師とあります。律法は、消極的な意味では私たちを本当に自分の腐れを発見させ、自分がどうしようもない存在であることを悟らせて、それで終わりではなくして、そんな私たちを、たった一つのそのような不安死体から、そのような汚れから救い出してくれるイエス・キリストの救いの素晴らしさに、私たちを導く養育係、家庭教師。私はこの家庭教師という表現が好きですね。私は家庭教師の経験なくして、いつも塾です。塾で大勢をこう教えることはよくしましたけれども。個人的にこう家庭教師。まさに聖書は私たちに家庭教師の役割ですね。個人的に。信仰というのはいつでも個人的です。聖書を開いて、親がいくらクリスチャンであったからといって、それで救われるわけじゃなくて、その子供は自分で罪について目が開かれ、自分でイエス様のところに導かれていく個人的な家庭教師。律法の積極的な働きは、罪汚れを私たちに悟らせた上でキリストを憧れさせる。キリストに行く、その動機づけになるわけです。さて、律法によって罪の深みが知らされて初めて私たちはキリストの救いの素晴らしさ、親しさが分かってくるのですが、私たちはどれほど本当に自分が牢屋に閉じ込められたような不自由な存在であり、死の体、臭い臭い死の体をくくりつけられたような絶望的な存在であると知っているでしょうか。この点において、私たちはますますその思いを深められ、砕かれる必要があります。口では、私は罪人ですと告白します。口では私は罪人ですと告白しながら、 実際はどうなんでしょうか。実際は、自らを頼みとし、自らを誇り、私はまだまだ捨てたものではない、良いものであり、あれもした、これもしたとですね、数え上げているところがないでしょうか。徹底的に、自らの罪深さを神様の前で示されたとき、もや私たちは、どんな自己弁護も、自己主張も、高ぶりも、出るはずがないのです。どうしても私たち日本人クリスチャンとして、イエス・キリストを信じる信仰に入り方として、福音からさっと入っちゃうんです。これは決して間違った方法でないし、日本にはこの方法が一番良いのでしょう。すなわち、イエス様の愛から入っちゃうんです。私もそうでした。愛に本当に乾いていた。愛に飢えていた私は、神が私を愛しているっていうその言葉に、もう心が奪われてしまって、そんな愛があるんだったらその愛で生きていきたいと思って、さっとイエス様を信じて救われたんです。私の場合にはそれは、それで感謝でした。しかしそのように、十字架の福音からさっと入っちゃいますので、どうしても罪意識っていう点において、希薄薄いのです。さらに、立法によって徹底的に自分の罪、汚れ、腐敗を徹底的に知らされることから十字架の福音に入っていかないものですから、罪意識が薄い中でイエス様を信じて救われて喜んでいる。ですから、実は、なんとなしに十字架の救いがピンボケ、キリストの恵みの大きさがぼんやりとしてしまう。私たちは、さらにキリストの十字架の救い、キリストご自身の素晴らしさを知るためには、一方で、自分の罪深さをもっともっと知らせてくださいと祈るべきでしょう。クリスチャンはもうその罪深さから卒業したんじゃないんでしょうか？いいえ。もちろんその罪の許しは、信じた瞬間に一切許されたのですけれども、しかし現実に私たちのうちに救っているこの肉の性質、イエス・キリストの救いなくしてどんなに自分が惨めなものであるかは一生涯かかってますます知らされるべきです。いかに自分が罪深いものであるかを、クリスチャーになったらもうそれは卒業したではなくして、実はもっともっと知らされるべきです。そのことを深めていく一つの方法は、聖書の御言葉の一つを徹底的にやってみるということでしょう。例えば、パウロはローマ人の手紙の第7章のところで、実際等の戒めの中の一つの戒め、むさぼるなっていうあの御言葉を持って、自分自身をさらけ出しています。これはとてもいい方法でしょう。例えば、あなたが、新しい年度、神様の恵みの大きさをさらに知るためには、自分の罪、もっと深く知りましょうか。パウロに従って、習って、よし、私は来年度、むさぼるなの言葉をいつも心に覚えて、それを徹底的に守ってみよう、やってみることです。そうするとパウロが言うように、不思議なことが起こってくるって言うんです。もしも私たちが、今まであんまり考えなかったけども、もう朝から晩までむさぼるな、むさぼるな、むさぼるなの言葉をいつも心の中で覚えて、それを守ろうとするとき、何が起こってくるかっていうと、自分の心の中に、むさぼりの心がますます高くなってくることを知るって言うんです。むさぼりの思いが、今までそれほど考えなかったけれども、ことあるごとにむさぼる自分が見えてくるって言うんです。そして、どれほど自分がむさぼりのもの人間であるかが、いやっていうほど知らされてくる。それが、御言葉によって、戒めによって、徹底的に自分の罪深さを知る一つの方法です。または、村田兄弟がイエス・キリストを信じる、そのきっかけになった方法はまた素晴らしいやり方です。ガラティア人の手紙の5章の14節にこうあります。ガラティア5章14節に、立法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。どんなたくさんの立法があっても、それは一言で言えば、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。しかし私は新しい年、 この言葉一つを覚えて、自分自身を愛するように、あなたの隣人を愛する、これを徹底的にやってみよう。まず身近な隣人から本当に愛してみよう。そして愛するっていうのはどういうことであるか、クリスチャンはよく知っていますから。聖書に従った愛し方を徹底的にしてみよう。第一コリント13章にあるような愛の性質を持って、すべての人に、いや、身近な人からまず接してみようと、これを具体的に目標に掲げて、やり始めますと。私たちは自己満足を完全に砕かれるでしょう。そして、なんと私のうちには愛の一かけらもない人間であるかがわかるのです。おそまきながら、私たちはこのようにして、自分というものをもっともっと徹底的に知らされていく必要がありますし、いや、これは生涯かけての取り組みなのですが、そのように、私たちは本当に自分自身の腐れを、いい加減にしないで、また軽く見ないで、もう終わったこととしないで、死ぬまで私たちのこの肉の性質っていうのは、伴ってくるものですから、それを本当にですね、知らされていきたい。実は、そのようなことの中から、あの、ローマ書7章の24、25節、24から25へのパウロの変化、すなわち、イエス・キリストへの賛美、神様への感謝が溢れてくるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主、イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。私たちも、本当にその絶望の中から、ああ、神に感謝します。イエス・キリストの十字架は何ていう感謝でしょうかと、さらに深い意味での主への感謝賛美を捧げたいものです。詩篇の裏の今日のアウトラインの中に、賛美歌の260番、聖歌ではありませんが、賛美歌の260番の2番と3番を抜粋で書き出しておきました。素晴らしい詩です。かよわき我は、おきてに絶えず、もゆる心も、かぎつ涙も、罪をあがなう力はあらず。十字架のほかに頼む影なき、わびしき我を哀れみたまえ、見つくいなくは、生くるすべなし。かよわい私たちは、神様のおきてに耐えない、おきてを守ることができない。どんなに情熱を燃やしても、どんなに涙を流しても、私たちのどんな熱心さも、また知識も、また敬虔な祈りも、献身的な奉仕も、忠実な捧げ物も、また、バプテスマを受けることも、聖餐式を守ることも、実は、私たちの救いの保証、救いの力にはなり得ない。ただ、十字架にかかり、蘇ってくださったイエス・キリストだけ、このイエス・キリストを信じる信仰だけが、私たちを救う力がある。22節、ガラティアの3章の22節で、パウロはこう言います。しかし聖書は、逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束が、イエス・キリストに対する信仰によって、信じる人々に与えられるためです。私たちは、律法を守り行うことはできない。それを行うことによってではなくして、キリストを信じる信仰。実は、先週のクリスマスの一つの行事の中に、岸本さんのお宅で、毎年開かれている、彼女が持っている読書会のですね、クリスマス、今年で3回目の読書会のクリスマスにお招きをいただいて、毎年クリスマスのメッセージをさせていただいているんですが、岸本島以外は全員がですね、未信者ですので、お話の後でいろんな質問が飛び出してくるので、非常に興味深い集会なんですが、いろんな質問が出てきた中で、一人の方が、その信じるっていうことはわからない。クリスチャンがどうしてそう単純に簡単に信じられるのか、それがわからない。確かに、信じるっていうことは、非常にわかりにくいことかもしれません。英語で、信じるっていうことを普通は、英語で何とおっしゃいますか？おいえ、信じるって何ですか？お、すごい、さすが。はい、ちょっと発音が。 はい。believe ですね。believe。しかし、聖書が言う信じるっていうのは、この believe ではですね、十分聖書の意味を伝えられないのです。もう一つ、信じるっていう言葉に英語で trust っていう言葉があります。trust。この、アウトラインに書いておきましたが、trust。こちらの方が実はもっと聖書が言う信じるっていうことの意味をですね、伝えてくれます。すなわち、trust は、信頼すると訳せる言葉です。すなわち、trust の中には、信じて、任せて、休んするっていう意味が含まれているわけです。もう任せたから、あとは安心っていうですね、意味です。ちょっと変な質問をしますが、皆さんはお化けを信じますか？なんか昨日テレビでゴーストバスターズをやってたって言うんだよね。うちの息子がですね、うちにお化けいるの？って聞きましたが、ね、皆さんお化けを信じますか？まあほとんどの人たちは信じないでしょう。でも、ある人は、はい、信じる。私はお化けを見たから信じるとですね、おっしゃるかもしれません。じゃあ、その信じるっていう方に聞きますが、あなたはお化けを信じるんですね。believe するんですね。で、あなたはお化けを信頼しますか？いくらお化けを信じるっていう人でも、お化けを信頼するっていう人もいませんね。その人は、いくらお化けを信じる人でも、お化けを信頼する人はいないでしょう。あのものに信頼したくありません。あ、ケンスケは私信頼すると一生懸命指さしてますけれども、ちょっとあの人変わってますから。そうなんです。believe は、お化けの存在は信じる。でも、信頼すること、trust はしないんです。私たちが神を信じるっていうことはどういうことなんでしょうか？それは神様がいることを信じることでしょうか？皆さん、神様がいらっしゃるっていうことを信じるだけだったら、それはクリスチャンではありません。私は神の存在を信じています。それは立派なことです。素晴らしいことです。でも、それで救われたクリスチャンとは言えません。聖書によれば、サタンでさえ、悪魔でさえも、神様を信じて、恐れて、震えている。神様の存在を信じるんであれば、クリスチャンでなくても全然構わないのです。でも問題は、信頼していますかということです。子供が、親を信頼して、安心しきって、何の心配もないように、休んじて過ごすように、子供のように単純に神様に信頼して、任せて、休んじる。これが、私たちがキリストを信じる、神を信じるっていうことの意味なのです。子供も小さいうちは、親を信頼して、休んじていますけど、だんだん年を取るうちに、この親で大丈夫なのかななんてですね、だんだんその信頼が裏切られていくみたいで、うちの娘も、この春うまくいけば東京に行くんですけど、仕送り途中で途絶えるんちゃうかなとですね、時々、しっかり教会に行かなかったら仕送りストップするかななんて脅すもんですから、本当によくない親ですが、まあ、心配のようですけども、今朝は第一礼拝に娘来てましたので、心配しないで、答えさせることはしないからとですね、約束しちゃいましたけども、ね、本当に、信頼して休んずる子供のように、使い古された令和で、何度もお聞きになったと思うんですけど、しかし、この believe と trust の違いを、はっきり私たちによく示す良い令和なので、今日も用いさせていただくんですが、アメリカにあるナイアガラの滝。今年初めてナイアガラの滝を見物させていただいてですね。わあ、すっごいですね。壮大な滝です。その滝のすぐそばにあるこの通りにですね、道と、家と家、店との店との間に道路を渡してですね、ロープが渡してありまして、そのロープの上にですね、綱渡り師が綱渡りをしている、そういうですね、人形が飾ってあるんです。観光客をですね、楽しませるものとして。まあ、このナイアガラの滝では今まで命知らずの人たちがいろんな方法で自分の冒険の心をですね、そこで満たしたのです。ある場合には、ビールの樽に乗ってですね、あそこを落ちて生きるか死ぬかなんとですね、大勢死んだんですね。そして、そこでは綱渡り師が綱をですね、 渡る、そういう見せ物があるわけです。ある時、そのような綱渡り師がですね、両岸にロープを渡して、大勢の見物客の前を渡って帰ってきました。その次に今度はですね、一輪車を持ってきて、その一輪車の中にですね、人間の体重ぐらいの重さの荷物を入れて、そして、その砂を渡って帰ってきたのです。見物客はですね、やんやの喝采。喝采をしている群衆に向かって、この砂渡り師は、皆さん、私が今度は人間をこの中に乗せて、このロープを渡って帰ってくることができると皆さんは思いますかって言うと、みんなできるできる、今それをこの重さのものを運べたんだからできるできるとですね、みんな賛成したのです。そうした時にですね、その綱渡り師はできるできると言っている一人の人に向かって、じゃああなた乗ってくださいと言ったら、それは困る、できない、みんなですね尻込みしたのです。結局その一人車に乗ったのはこの綱渡り師の息子だったというんですね。すなわち群衆は、ビリーブしたんです。すなわち、この綱渡り師は人間を乗せて、この綱渡りはできると信じたんです。できると頭で信じたんです。でも、トラストできませんでした。自分の全存在をそこに任せること、身を任せることはできなかったのです。ただ、子供だけが、父ちゃんは絶対大丈夫。この父ちゃんは絶対にそんな失敗をしないし、これまでもそうだったし、これからもそう。そしてこの私のためにも、絶対そんな危ないことはしない。信頼しきった子供ができたわけです。私たちは、私たちの信仰は、ビリーブでとどまっているでしょうか。本当にトラストしているでしょうか。この一年を振り返って、神様はどれほど私たちに対して真実だったでしょう。今日、私たちの神様への信仰を点検しながら、新しい年、主に、自分自身のすべてを主に任せて、安心して歩んでいく、というですね、一年とさせていただきましょう。このアウトラインの最後に、ゴスペルソングの一つを、その折り返しの部分を入れておきました。イエスがいるから、イエスがいるから、明日は怖くない。イエスがいるから、恐れは消え。イエスがいるから、人生は素晴らしい。彼にすべてを委ねた今は、どうか、そんな、信仰の一年とさせていただきましょう。そんな備えを、今日しておきましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださり、ありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。